平和の祈りで始めたいと思います。父と子と聖霊の御名によって、主よ、私たちをあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、誓いのあるところに許しを、分裂のあるところに死を、疑惑のあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのですから。父と子と聖霊の御名によって、こんにちは。
こんにちは。
涼しくなりましたね。はい、では今日の今日と明日の、ミサの2つの箇所をご一緒に考えてみたいと思います。まず1番目の民数記の11章25節から29節まで。民数記の11章25節から29節まで。はい、お願いします。
民の不満、主は雲の上にあって下り、モーセに語られ、モーセに授けられている霊の一部を取って、70人の長老にも授けられた。霊が彼らの上にとどまると、彼らは預言状態になったが、続くことはなかった。宿営に残っていた人が2人あった。1人はエルダド、もう1人はメダドといい、長老の中に加えられていたが、まだ幕屋には出かけていなかった。霊が彼らの上にとどまり、彼らは宿営で預言状態になった。一人の若者がモーセのもとに走っていく。エルダドとメダドが宿営で預言状態になっていると告げた。若い頃からモーセの従者であったヌンの子ヨシアは、我が主モーセを辞めさせてくださいと言った。モーセは彼に言った。あなたは私のためをもって妬むことを起こしているのか。私は主が霊を授けて、主のため全てが預言者になればよいと絶望しているのだ。
ありがとうございます。では今日の2つの朗読、2つのところです。福音も似たようなものですけれども、メインテーマは、私はここで何回も言うことですけれども、純粋な愛が求めるのは、私が人を助けることよりも人が助かるということです。純粋な愛が求めるのは、私が人を助けることよりも人が助かることです。これはメインテーマだと思います。ではまず、民数記のことを今の朗読されたところを見ると、まず預言者とは何かということは、確認してから考えましょう。預言者はご存知の通り、将来のことを前をもって言うということはですけども、それよりも物事を深く見る人です。深さで将来が見える、深いところから将来が見える。で、この預言者たちはあの時の状態、状況を深く見て、そして その状況に対する神の望みを深く見ていたんです。状況の深く状況を見て、そしてその状況に対する神の望みを深く見ていたんです。で、両方とも合わないということが分かって、合わせようとするんです。状況が悪い、例えば貧しい人たちを利用して、サラリーを引き上げて低くしてて、人を利用して、そのような状態によって金持ちと強い人は儲かっている、丸儲けしているんです。それは悪い状態です。それを深く見る。そして神様のその状態に対する望みは明らかです。愛し合って分かち合って助け合う。合わない、合わないので叫ぶ、合わせましょうというんですね。ところがその声に対しては、強い人たちは、権力を握っている人たちはその声を嫌がるんです。お前黙ってろというんですね。邪魔だと。みんな預言者に従えばこの人たちの利益がなくなるので黙っていて、でもこの人は黙ってない言うんですね。言うので殺されるということを何回もあったんですね。大預言者であるイエス・キリスト自身もまさにその通りでした。言うべきことを言ったので殺されたんです。それは預言者ですね。ですから預言者という存在は民、その国のためには非常に大切な存在です。そのような人がいないと、だらだらだらだら悪いところに行くので、この人たちは、いや、神の望みを見戻りましょうというので、非常に大切。でも、これは背景として、このモーセのことを見ましょう。モーセは大預言者で、そしてここに書いてある一番最初に、主は、これ25節、モーセに授けられている霊の一部を取って、70人の長老にも授けられた。そしてあとは、一人のエルダートとメダドという人たちにも授けて、で、彼らが、預言状態、これは26節、預言状態になって預言をし始めたんです。というのは、神様がモーゼのための霊の一部を取って他の人たちに与えたんです。それを見たモーセの弟子の一人は、これはいかん、これはやめさせてくださいと言うんです。やっぱりやめさせてください、その人たちの預言をやめさせて、預言者はあなただけです。それに対してモーセが、違います、やめさせてはいけない、私はこの人たちを妬まないよ、私の、ここに書いてあるんです、妬む心を起こしているのか、私も妬む心を起こしているのか、そんなこと言って、いえ、それどころか主の民すべてが預言者になれば良いと絶望しているのだ。たくさんの預言者が出れば国が助かる、民が助かる。私が求めているのは、自分が預言して人を助けることよりも人が助かることを望んでいるので、そんなことを私ね、他の人たちが預言者になるのはすごい嬉しいことです。私はですから、このモーゼはさすがに自分が人を助けることよりも人が助かることを望んでいたわけです。もう一度読んでいただきましょう。もう一度読んで、はい、もう一度読んで、
神の馬。主は雲の上にあって下り、モーセに語られた。モーセに授けられて霊の一部を取って70人の長老にも授けられた。霊が彼らの上にとどまると、彼らは預言状態になったが、続くことはなかった。宿営に残っている人が2人あった。1人はエルダド、もう1人はメダドという長老の中に加えられていたが、まだ幕屋には出かけていなかった。霊が彼らの上にもとどまり、彼らは宿営で預言状態になった。一人の若者がモーセのもとに走っている。エルダドとメダドが宿営で預言状態になっていると告げた。若い頃からモーセの従者であったヌンの子ヨシアは、我が主モーセをやめさせてくださいと言った。モーセは彼に言った。あなたは私のためを思って妬む心を起こしているのか。私は主が霊を授けて主の民すべてが預言者になればよいと切望しているのか。
ありがとうございます。少し考えましょう。では続けて、今度の福音を、明日の福音、マルコ9章38から48まで、マルコの9章38節から48節まで、はい、お願いします。
逆らわないものは味方。ヨハネがイエスに言った。先生、お名前を使って悪霊を追い出しているものを見ましたが、私たちに従わないのでやめさせようとしました。イエスは言われた。やめさせてはならない。私の名を使って奇跡を行い、そのすぐ後で私の悪口は言えまい。私たちに逆らわないの私たちの味方なのである。はっきり言っておく。キリストの弟子だという理由であなた方に一杯の水を飲ませてくれる者は必ずその報いを受ける。罪への誘惑。私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は大きな石臼を首にかけられて海に投げ込まれてしまう方がはるかに良い。もし片方の手があなたをつまずかせるなら切り捨ててしまいなさい。両手が揃ったまま地獄の消えない火の中に落ちるよりは、片手になっても命に預かる方が良い。もし片方の足があなたをつまずかせるなら切り捨ててしまいなさい。両足が悟ったままで地獄に投げ込まれるよりは、片足になっても命に預かる方が良い。もし片方の目があなたをつまずかせるならえぐり出しなさい。両方の目が悟ったまま地獄に投げ込まれるよりは、一つの目になっても神の国に入る方が良い。地獄では無地が尽きることも火が消えることもない。
ありがとうございます。ではこの一番最初、ヨハネがイエスに言った、このヨハネのことですけども、使徒の一人ヤコブの兄弟、二人の兄弟ヤコブとヨハネ、 で、二人ともすごい情熱的な人たちで、で、その中のヨハネは愛された弟子だったらしい。誰も確実には知らないんです。あの愛された弟子とは誰でした？それは、はっきりしないんですけども、ほとんど、まあ、一番認められている、説は、それはヨハネです。ヨハネは愛された弟子、特別にイエス様と仲がいた、気が合うような人だったみたい。ところが、まあ、それはそうだとしますね。他の意見もありますけど、私これは一番認められていると思います。私もそう思います。このところが、イエス・キリストはこの人はすごく大切にしてるけれども、甘やかさないです。何回も彼の望みを却下する、却下する時が多いです。例えば、このヨハネとヤコブが、イエス・キリストはサマリア人に、自分の、村に、泊まるのを許さなかった。エルサレムに向かっていたから。それで怒って、この二人がイエス様はやっぱり私たちがこの人たちの上に天からの火を降らせようかと言いますね。すごい罰を与えようか。それに対してイエス・キリストは却下、ダメですよ、私とあなた方に与えた権能は人を罰するためではなく、人を癒すためだけです。だから断るんです。もう一回、ちょっといつだったかな。あ、そう。二人とも、新世界になったら私たちが右と左に、あなたの右と左に座りたい。それに対してもイエス様はダメです。断るんですね。もう一回は、いつだった、まあ今のところですね。やめさせようか、やめさせてはいけない。何回も却下するということは、人を大切にすることと人を甘やかすこととは違うんですね。実はすごく大切にするけれども、ダメダメダメな時も、言うべきな時には言うんです。甘やかしてはいけない。それは、ところでという意味でした。でもここにイエス・キリストの態度が、と弟子たちの態度が明らかになるんですね。あのヨハネと他の弟子たちがなぜ怒ってたかというと、自分の仲間ではないのに人を癒してるから、キリストの名前で人を癒してるのでいけない、だからやめさせたい。つまり私たちが人を助ける、私たちのグループは人を助ける、それによって評判が良くなる、感謝される、褒められる、で弟子が増えるでしょう。だから私たちが人を、他の人が、ところがそれに対してイエス・キリストは違いますよ、私たちはしなくてもこの人たちはいいことをしてるでしょう、人を癒してるでしょう、悪霊を追い出してるでしょう、人が助かってるじゃないですか、この人たちの行いで。だからこの良いことする人はみんな味方です。私たちのグループでなくても構わない、誰がするということではなくて、中心は、目的は人が助かるということです。ですから何の意味、イエス・キリストは純粋な愛を、私が人を助けることよりも人が助かる。で、何回もイエス自身が言うんですね。あなたの信仰があなたを救った。私があなたを救ったと言わない。あなたの信仰があなたを救った。で、神に感謝しなさい。私に感謝しなくてもいい。神に感謝しなさい。これは純粋の愛を持っている意識。言い換えれば、悩んでいる一人でも多くの人間が癒されるということは目的です。 悩んでいる一人でも多くの人間が癒されることはキリストの目的です。中心は悩んでいる人、その人たちが癒されるためにキリストが活動しているんです。人が助かること、そうすればその結果としてはこのように見ていれば私たちの輪が広がる、輪が広がる。ですから私たち個人としてもカトリック教会としてもちょっとこの傾向があると思います。カトリック教会は貧しい人たちのことを考えているので、こうこうこうこうやってる、なんか私たちがやっている、私たちが助けているという傾向がありますね。それは間違い、それで狭くない。カトリックでない人はダメやが、カトリックはカトリック、もしもイエス・クリストの目的で、つまり一人でも多くの人間が癒されるという目的で言えば行けば、結果的に輪が広がる、輪が広がる。カトリックでなくても人が助かるようにしていれば、人が助かるために人に仕える人だったら、人が助かるために人に仕える人だったらみんな味方です。その人たちと協力してカトリックでやっても出なくても構わない、目的によってキリストと一緒になります。それで輪が広がる、輪が狭いということはよくないですね。では私たちは悩んでる人でも一人でも多くの人間から助かることを願い求めて、自分が人を助けることよりも人が助かることを願い求めましょう。もう一度よ、その前にこれは主なメッセージだと思います。今度ここには福音の後半がありますね。つまずくということは何回も出てくる言葉ですね。あなたの手があなたはつまずくんだと、つまずかせるんだと。つまずかせるということは邪魔するということです。信仰を邪魔することはつまずきです。信仰の妨げ。ところが信仰といっても、私たちはミサの日曜日のミサの時に、使徒信条を唱える、この信仰はもちろんでも、それより信仰というのは、永遠な、ここでイエス・クリストが言っている信仰は永遠の命と神の国。かつて言ったことは神の国を求めなさい、他のことは与えられる。本当に大切なことは神の国と永遠の命です。永遠の命と神の国とは何かと言いますと、宴会ですね。比喩としては宴会、すなわち神と仲良く生きる、神と愛し合って、人間と愛し合って、自然と愛し合って仲良く生きる、これは永遠の命、これは神の国。神と愛し合って、神と仲良く生きる、人間と自然と仲良く生きる、これは何よりです。これを妨げることはやめなさい。表現としてはすごい強烈な表現ですね。ここでキリストは自分の価値観は抜本的な価値観ですね。抜本的な価値観、腕が妨げ、つまずかせるんだったら切り捨てなさい、手も足も目もえぐり出しなさい、なんかね、 えぐい話ですね。昔の小学生の言葉で言えばえぐい話ですね。でも本当に、神の永遠の命をはそれこそ求めなさい、それこそ幸せで、不幸はそれをダメにするのは不幸です。永遠の命を妨げるのは不幸です。ですから抜本的な価値が、はい、では大体あとは終わる神になると。あ、そう、もう一つ、では一つ難しいことです。ここに、そうしないと地獄に落ちると、地獄に落ちる、この表現は、そして手を切るとは、それは文字通りに解釈するんじゃないんですね。非常に大切なキリストの大げさの言い方、ユダヤ人たちの言い方は大げさです。あの針の穴にラクダが入る、それは大げさです。この山に行って海に入るとそれもよ、ですからすごく、大きくしゃべりすぎる、その稽古がイエス・キリストもそうです。ですからこの書いてある通りに解釈しなくてもいい。でもこだわりましょう。地獄に落ちる、ここにこのまま文字通りに書いてると、地獄は落ちるところです。つまりある場所ですね。それは、まあ、今の神学者などももちろん、地獄は場所ではないんです。場所ではない。ですからディヴィナコメディア、ダンテ、アリジエリのあれは素晴らしい絵だったでしょうけども、そうではない、場所ではない。ただ地獄はいつもわからない、結局いくら考えてもわからない。地獄がなければなんか、ふとマダ・テレサとヒトラーが同じところに楽しんでいるんだったらちょっとおかしい、ちょっと気になるんですね、その不正、その正義は。そうかといって地獄があれば誰かが落ちるんですね。そしてその地獄に入った人のお母さんは天国にいてもちっとも楽しくないでしょう。天国は自分の子供がいなければ死にたいと言っているんです。ですからわからないですね。でも場所ではないということで、どうなっているのか、私は生きるときには、まあ、精一杯に喜んで生きることにしましょう。キリストのようにキリストと共に、でその後どうなるのかは神様に任せます。神様に委ねます。大体のことが分かりますけれども、全部分からなくても、イエス・キリストはもっと詳しく教えてくださればよかったのに、教えてくださらなかったので、知らなくてもいいということだと思います。はい、もう一度読んでいただきましょう。
宝はないものは味方。イエスが、あ、ヨハネがイエスに言った。先生、お名前を使って悪霊を追い出しているものを見ましたが、私たちに従わないのでやめさせようとしました。イエスは言われた。やめさせてはならない。私の名を使って奇跡を行い、そのすぐ後で私の悪口は言えまい。私たちに逆らわないものは私たちの味方なのである。はっきり言っておく、キリストの弟子だという理由であなた方に一杯の水を飲ませてくれるものは必ずその報いを受ける。罪への誘惑、私を信じる、これらの小さなものの一人をつまずかせる者は大きな石臼を首にかけられて海に投げ込まれてしまう方がはるかに良い。 もし片方の手があなたをつまずかせるなら切り捨ててしまいなさい。両手がそろったまま地獄の消えない火の中に落ちるよりは片手になっても命に預かる方がよい。もし片方の足があなたをつまずかせるなら切り捨ててしまいなさい。両足がそろったままで地獄に投げ込まれるよりは片足になっても命に預かる方がよい。もし片方の目があなたをつまずかせるならえぐり出しなさい。両方の目がそろったまま地獄に投げ込まれるよりは一つの目になっても神の国に入る方がよい。地獄では無事が尽きることも火が消えることもない。
ありがとうございます。少し考えましょう。1日の日曜日の第一の朗読を考えましょう。列王記上19章4から8まで。列王記19 4節から8節まで。列王記上 座っているみたいですね。あまり元気がない時が多い。まあ、同じことを繰り返しているんですけれども、怠慢とか慣れ合いとか無関心になっている時、遠ざかっている、全てから遠ざかっているみたい。効果的には一緒ですけれども、本当は離れているみたい。アウトサイダーになっている、外から眺めているみたい。でも どこにも存在をかけて入り込まない。詳しいな。ですから、行くぞ、だって行くぞという気持ち、今度こそ信じればできると思って立つように、元気を出す。のなり合いと怠慢と無関心と何もかもどんでもいいぐらいです。それを起きなさい。そして食べよう。何を食べるかというと、祈りとご聖体です、ね。私たちのカトリックの場合、祈りは食べる。精神的に神と話し合って、自分一人で話してでもいいです。でも神と話していると自分の独り言は対話になるんです。自然に祈りとご聖体、ご聖体について考えてみたいと思います。まあ、これは、二度と読まなくてもいい。この言葉を確認しますね。7章、起きて食べよう。この旅は長く、あなたには耐え難いからだ。これを少し考えましょう。起きて食べよう。ご聖体について考えましょう。他の朗読ですけども、これはまた日曜日の8月18日の時のミサのあれですけれども、ヨハネ6章51節から58節まで、ヨハネ6章51節から58節まで。先ほどヨハネ、ヨハネは多分福音者です。弟子と同時に福音者だとされています。また確実ではないけれども、多分そうでしょう。はい、お願いします。
イエスは命の番、はっきり言ってよ、信じる者は永遠の命を得ている。私は命のパンである。あなたたちの先祖はあれのでマンナを食べたが死んでしまった。しかしこれは天から下ってきたパンであり、これを食べる者は死なない。私は天から下ってきた生きたパンである。このパンを食べるならば、その人は永遠に生きる。私が与えるパンとは、世を生かすための私の肉であるのことである。それでユダヤ人は、どうしてこの人は自分の肉を 我々に食べさせることができるのかと互いに激しく議論し始めた。イエスは言われた。はっきり言っておく。人の子の肉を食べその血を飲まなければあなたたちのうちに命はない。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる主が私をお使わしになり、また私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。これは天から下ってきたパンである。先祖が食べたのに死んでしまったようなものとは違う。このパンを食べる者は永遠に生きる。
ありがとうございます。この六章は、ヨハネ六章は主にご聖体の話で長いんですね。長いけれども非常にはっきりしています。はっきりしていて分かりにくい。だからこれを聞いた人たちは、それ何が信じるのか。で、弟子たちの、たくさんの弟子たちがこの理由でイエス・キリストから離れたんです。一緒に歩かなかったの。スクラップだったんです。ですからイエス・キリストはなぜこんな、極端なことを言ったでしょうか。もうちょっと柔らかく分かりやすくして言ったくださればついていけたでしょうけれども、この私の肉を食べないと救われないという。しかもこの預言、このヨハネ福音者も初代教会もこの言葉を分からなくても認めて信じていました。私たちに伝えたんです、ですからすごく分かりにくいけれども、イエス・キリストも本当に大切にしている言葉ですね。では私たちが何をいただくんですか。このパン、このパンは私の肉であるというんですね。では肉と、この時にはイエス・キリストはこのパンは私の肉であるというんです。ところが味噌の時に聖変化の時にはまたキリストの言葉が出てくる。これは私の体であるといいます、ね、体である。ここには私の肉である。ミサの時にはこれが個性変化、ミサの時というのは最後の晩餐の時にはキリストが言った言葉、これが私の体である。では体と肉はどういうふうに違いますか。イエス・キリストが同じことについて2つの言葉を使うのですごく同じぐらいでしょうか。死んで言えばちょっと違います。その違いは微妙ですけれども、肉というのはもっと肉、もっと人間そのものだと、骨と肉のある誠の人間という意味を強くする。だから同じ聖書ヨハネは第1章に言葉は肉となって我らと共に宿られた。言葉は肉というんですね。というのはその時にはいろんな人が言っていたのは、イエス・キリストは神であったけれども本当の人間ではなかった。人間の大きく言えば仮面をかぶって生きていたけれども本当の人間ではなく、私たちと同じものではなかったんです。それを否定するためにヨハネはわざわざ肉と書くんですね。キリストは肉となった誠の人間、骨と私たちと同じです。しかも肉は、肉という言葉には肉は 人間の、望みの源です。すべての望みの源、良い望みと悪い望み。良い望みというのは愛したいですね、人たち、それは肉から生まれる望み。ところが悪い欲望、悪い欲望も肉から出てくるんです。肉体的な悪い欲望と野心とエゴイズムと傲慢、その悪い欲望も肉から出てくる。でイエス・キリストは肉となっているので、イエス・キリストにも誘惑があったはずです。肉ですから、私たちのね。ただどういうふうにイエス・キリストがそれを乗り越えたかというと、イエス・キリストとマリア様もそうでしょう。イエス・キリストは神の愛にいっぱいになっていた、満タンになってました。例で言うと港があって、そして岩がある。岩は誘惑と悪い欲だとしました。でも満潮の時にはその上に海が生えているので、岩が現れてこないし邪魔にならない、完全に超えるんです。でイエス・キリストはいつも満潮、あの海は愛です。神からの愛、人間とは同士の愛、愛は海、問題は岩、問題と誘惑がいる。満潮の時には完全に超える。イエス・キリストはそうだったでしょう。いつも愛に満ちてたので、誘惑があってももう完全に乗り越えたんです。私たちの場合は満潮ではなくて、海水が下がる。海水が下がると、愛の海水が下がると岩が出てくるんです。その意味で人間、肉となる、はい、ですからこの肉を食べなさいというんですね。では私たちは何を食べるんですか。ご生体を配慮するときに何をいただくかというと、この言葉で復活した復活して今生きるイエス・キリストをいただく。復活して今生きる、復活して今生きるキリストをいただく。いつも言うように主聖堂の十字架の像がありますね。キリストの像は死んだキリストの思い出です。死んだキリストの思い出です。ところが、聖筆に入っているご聖体と、ミサの時に私たちがいただくご聖体は、死んだキリストの思い出なのではなくて、今生きるキリストの存在。今生きるキリストの存在。それをいただくんです。ところがこの福音に戻りまして、もっとあります。この肉を食べないと永遠の命はないというんです。この肉を食べなければ、このパンを食べなければ永遠の命はない。永遠の命のある人は極めでしょうか。だってカトリックでない人たちはみんなご聖体を配慮しない。その人たちみんな永遠の命なし。カトリックの中にもご聖体をいただかない人が多いですね。カトリックであっても、さらにカトリックであって私たちのようにご聖体をいただくときには本気で、本当に心でいただくのではなくて、まあ、他のことを考えながら、他のことを見ながら、もう慣れ合いで受けている時もあります。ですから、キリストのことは、このパンを食べないと救われないということは、ちょっと分かりにくくなります。 どういう意味ですか。このパンということよりもイエス・キリストを受け入れない人は人には永遠の命がない。イエス・キリストというのはこのイエス・キリストを心に受け入れる、つまり愛してイエス・キリストを愛してイエス・キリストは自分の道の友、旅の道、道の友なるイエス、これそれだけではなくて、これだけだったらイエス・キリストを受け入れない人がやたら多いんですね。その人たちには永遠の命がないことはないはずです。ですからもっと広げてイエス・キリストを愛する、そしてイエス・キリストの言葉を、つまり愛し合いなさい、イエス・キリストの言葉を行いをもって実践する人、これもイエス・キリストを受け入れることになります。広い意味でイエス・キリストの言葉は愛し合いなさいという言葉を行いをもって実践する人、どういうふうにするかというと、いつも言う言葉です。助け合って分かち合う。キリストの言葉を守るということは助け合って分かち合う、許し合って譲り合う、許し合って譲り合う、助け合って大切にし合って仲良く生きる、大切にし合って仲良く生きる。繰り返します。助け合って分かち合う、許し合って譲り合う、大切にし合って仲良く生きる。これは愛し合うという行いを持って、これをしている人はキリストを受け入れることになります。自分ではそのつもりでなくても、キリストから見ればこれですという。ですからご生態を配慮するために準備として、そして生としてイエス・キリストを受け入れ、私たちが受け入れるべきことはこのパンだけではなく、そのパンの中にあるイエス・キリストそのものを受け入れる。だからキリストの体というあなたはアーメンというんですね。了解、その通り、それを信じます、それをそのつもりでいただきます。はい、そうするとこのようにですから、それは姿勢、その姿勢で受け入れるんですね。この姿勢でご生活をするときには何をどういうことが行われるんですか。自分にはもちろん目には見えないことですけれども、イエス・キリストがここに今書いてある、そうする人は私によって生きるようになる、私によって生きるように。パンは食べ物ですね。私たちはその食べ物をいただくと、その食べ物によって生きるんです。他のイエス・キリストの表現で言えば、私はブドウの木であり、あなた方は枝である。ブドウの木であり、イエス・キリストであなた方が枝である。枝が木につながっていれば、木の液体によって生きる、木の命で生きる。つながっていなければ命がない、永遠の命がない。ですからこういうふうに、すれば永遠の結果として永遠、私によって生きるようになる。もう一つのことは、私はその人のうちに生きる、私はその人のうちに生きる。そしてその人は 永遠の命を得る、永遠の命を得る。これはご聖体の実り、ご聖体の実り。私によって生きる、私はその人のうちに生きる、永遠の命を得る。ですからキリストを受け入れる姿勢で本当にご聖体をいただくときには、実りはキリストによって生きる、キリストのうちに生きておられる、永遠の命を得る。この意味で食べ、食べなさい、起きて食べよう、この意味で食べよう。はい、もう一度読んでいただきましょう。福音ヨハネ6章51から58から51から58まで。
イエスは命のパン、はっきり言っておく、信じる者は永遠の命を得ている。私は命のパンである。あなたたちの先祖は荒れ野でマンナを食べたが死んでしまった。しかしこれは天から下ってきたパンであり、これを食べる者は死なない。私は天から下ってきた生きたパンである。このパンを食べるならばその人は永遠に生きる。私が与えるパンとは世を生かすための私の肉のことである。それでユダヤ人たちは、どうしてこの人は自分の肉を我々に食べさせることができるのかと互いに激しく議論し始めた。イエスは言われた。はっきり言っておく、人の子の肉を食べその血を飲まなければあなたたちのうちに命はない。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得る。私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉はまことの食べ物、私の血はまことの飲み物だからである。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私を使う主になり、また私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。これは天から下ってきたパンである。先祖が食べたのに死んでしまったようなものとは違う。このパンを食べる者は永遠に生きる。
ありがとうございます。少し考えましょう。では続きましょう。次を読む前に少しイントロダクションしますけども、憐れみについて考えてみたいと思います。憐れみ憐れみという憐れみ深い父よ、そして慈しみ深い同じでしょう、ね、ですから憐れみと慈しみ、ただ慈しみは神様に当てはまる、私たちにはどうかな、日本語ですから皆さんの方が分かりますけれども、私は憐れみといった方が親しみません。実はいつか結婚講座の時に慈しみといった、ね、で慈しみって何ですかと言ったら、もちろん分かりますけれども、 憐れみと言った方がいいかもしれない。あるいは優しさ、優しさという。あるいは心の温かさ、心の温かさ。広い意味で言えば、いい人であることです。いい人は憐れみ深い人です。良い意味で、アントニオ・マチャドの、マチャドの言葉で、良い意味でいい人である。つまり悪い意味でいい人というのは、お人よし。お人よしは良い意味ではないんですね。あるいはまた、人について話しているときには、その人は、その人にはろくなところはあまりないので、ね、でもいい人ですよというので、他に褒めることはないので、まあいい人ですけど、その意味は良くない意味ですね。そうじゃなくて、良い意味でいい人は最高。イエス・キリストはそう言われたんですね、間接的に。ある人は弟子ではなかった。普通のユダヤ人が、何か、あの人はいい人です。いい人です。最高の言葉、褒め言葉ですね。いい人である。良い意味でいい人であるということは、やっぱりその人は憐れみ深い人です。イエス・キリストについてはそれだけではなくて、いい人である。そして、良いことをして、本を歩き回ったんです。良いことをしていた。いい人で良いことをする。これは私たちの理想にそれはいいですね。いい人であって、そして良いことをする。人のために良いことをする。他の憐れみの意味は、ラテン語から英語とスペイン語で出た言葉です。compassion、compassion、綺麗な compassion。パッションというのは悩む。コというのは一緒に、その人と一緒に悩む。コンパッション。その人と一緒にいて、その人の立場から考えて、いかにかわいそう、いかにつらそうということが分かって、一緒に悩む。これはコンパッションですね。まあ、哀れみにもなるんですね。他の。でこの哀れみはすごく大事ですね。いつか言ったスペイン語のことわざですが、一滴の蜂蜜の一滴は、酢、ヴィネガー、酢の一瓶よりも効果的である。蜂蜜の一滴は、酢の一瓶よりも効果的である。これは私たちの人に注意するときには、教育するときには、いつもダメ、なんかきつい言葉で言ってるんですね。蜂蜜の一滴の方が効果的です。この人を元気をつけて、ちょびっと褒めて、なんか自信を持たせることは、すべての叱りとただただよりも大切である。まあ、この憐れみについて考えてみたいと思います。聖書にはこの憐れみは非常に勧められています。旧約聖書のイザヤの言葉です。神様の言葉。私の好きな断食は憐れみです。私が求める断食は憐れみ。もう一つ、生贄よりも憐れみの方がいいと。神様が望むのは憐れみ、生贄よりも憐れみです。イエス・キリストのお父について言うことを読んでいただきましょう。マタイ5章、 43から48まで、マタイの5、43から48まで。はい、お願いします。
敵を愛しなさい。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の異なるためである。父は悪人にも善人にも太陽を残らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださる側である。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。
はい、ありがとうございます。綺麗な言葉ですね。ちょっと言葉について2つのことがあります。異邦人もそんなことしてる。ここ異邦人というのは悪いことみたい。異邦人というのは二つの意味がある。一つは外国人、外国人、異邦人、この意味ではないんです。もう一つの意味は神を知らない、律法と聖書と神を知らない人。この意味でイエス・キリストが使っている異邦人という言葉です。あなたはこんなことしたら、あなたは神を知らないんです。神についていろんなこと知ってるんですけども、神を知らない。心でもって、心を持って愛して神を愛さない。その意味で異邦人です。もう一つの最後の言葉、完全、御父が、あなたの御父が完全であられるように、あなたも完全なものになりなさい。完全という言葉は私たちについていけないですね。私は完全になれない、いくら頑張っても。ルカ、これはマタイ福音ですね。ルカが同じところに完全なという言葉よりも憐れみ深いというんです。憐れみ深い、完全の代わりに憐れみ深いというんです。というのは憐れみ深いというのは完全です。憐れみ深い人は完全な人です。憐れみというのは愛する人は、はい、まあ、それは言葉の意味ですけども、この言葉は綺麗ですね。敵、あなたはただあなたを褒めてくれる、認めてくれる、役立っている人を、愛してくれる人を大切にするのは当たり前ですよ。それはあなたをそれほど尊敬してくれない、あなたのことはあまり好きじゃない、あなたを無視してる人、もしくはあなたをちょっといじめてる人はいますね。あなたはそのいじめてる人を無視して、あるいは何か罰を与えようとしてるのに、それはやめなさい。御父のようになりなさい。御父は良い人の上にも悪い人の上にも太陽を昇らせ、正しい人にも、の上にも、正しくない人の上にも、雨を降らせてくださるからです。このような憐れみ深い人になりなさい。ただあなたを大切にする人を大切にするだけではなくて、あなたをそれほど大切にしてくれない人も愛しなさい。これは憐れみ深い人です。この憐れみ深い人に、なりましょう。まだ長い話はまだ来週また続きましょう。 今日はここまでにします。もう一度読んでください。今のマタイ5章43から48。
敵を愛しなさい。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられて、しかし私は手を振る、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方も天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だからあなた方の天の父が完全であられてよい、あなた方も完全なものとなりなさい。
ありがとうございます。少し考えましょう。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。アーメン。恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは大長うちで祝福され、ご体内の子イエスも祝福されています。神の母の聖マリア、私たち罪人のために、今の死を迎える時もお祈りください。父と子と聖霊の、お疲れ様でした。ありがとうございました。また来週どうぞ。あ、来週は休みですね。私はその日は2つの結婚式があるので、2回目がこの時間ぐらいになるので、ちょっと休みます。